今日はステージごときの12章21節から28節までです。出エジプト記12章21節から28節。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソップの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモ糸二本の紋中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、カモ糸二本の紋中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなた方とあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。アーメン。いよいよですね、神様から伝えられたことを、モーセが神様から聞いたことをイスラエルの人たちに伝えて、そしてイスラエル人たちに実行させます。イスラエル人たちはモーセの言う通りに実行しました。モーセがイスラエルの人たちに、イスラエルの長老たちをまず皆呼び寄せて、そしてまずあなた方の家族のために羊をためらうことなく取りなさいと、この一切の傷のないオスの子羊あるいは子ヤギはやはりためらう、それを殺すということにはためらいが伴うほど、まあ、そのかわいさというか、またその完全さというか、それはやはり人にはとってはためらいがあるものです。それを取って、それをほふって、そして血を流します。まず血を抜き取って、それを鉢の中に血をためますけれども、その中にモーセはヒソプの一束を取って、その鉢の血に浸して、その血をカモ糸と2本の紋中につけなさい、まあ、このヒソプの枝をハケみたいな形にして、それで2本のカモ糸と2本の柱と、カモイに塗るわけです。そして誰もその家から外に出てはならないと指示します。この家の戸口のところに血を塗って、そしてその家から誰も出ないようにすること、救いは家の単位ですね。ここでヒソプという植物が初めて出てくるんですけども、ヒソプはハーブの一種で、解毒の作用とか、また、 便秘が出ないという時にも、それを出す作用もありますし、また、血行を良くする、そういう作用があり、体のあらゆる毒物を出す作用もあるようです。この一歩の枝を、後にはですね、出引きの方を見てみますと、この一歩の枝は結構いろいろなところで使われる、儀式の上で使われます。またダビデもですね、この一歩を持って私の罪を清めてくださいと主に祈った、あの詩篇の50篇はもう皆さんご存知ですね。このようにしてモーセは神様から伝えられたことをそのままこの民に伝えました。主はこのモーセが言った通りに、杉越の子この羊をまずほふって、その血をカモイとモンチュに塗り、そしてそのカモイとモンチュに塗られている血の印を見れば、主はこのエジプトを打つために行き巡られた時、その印を見てご覧になれば、その飛ぶ血を杉越されます。それだからこの祭りは杉越の祭りと言われるんです。そしてさらにですね、モーセはこの長老たちに、もう一つ伝えたのが24節以降、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさいとモーセは命じております。この掟は永遠に守りなさいと言われているからには、文字通り永遠です。今においてもイスラエル民族の中においては、この杉越の祭りが行われていることでしょう。ただですね、途中、この杉越の祭りはサムエルの時代までは行われていたんですが、それ以降の時代、ダビデの時代はかろうじてね、ダビデ自身がヒソップという言葉を使っているからには、かろうじて行われていたんでしょうけども、その後ずっと、ソロモンの時代から、ヨシア王の時代に至るまでずっとそれが断たれていたようです。第二歴代史の35章の方にですね、ヨシア王の時代のことが書いてあるんですが、この時、久しくですね、長らくヨシア王の前はずっと悪い王様が続いていて、ずっとその間、ダビデ王の時代ぐらいから、ずっと歴代の王たちはそれを守っていなかったんですね。第二歴代史の35章18節にこう書いてあります。預言者サムエルの時代からこの方イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。イスラエルのどの王もここでヨシアが行い、祭司たちとレビ人およびそこにいた全ユダとイスラエル、さらにエルサレムの住民たちが捧げたような杉越の生贄を捧げたことはなかった。かなり、特別に正しく杉越の生贄をこのヨシア王の時代に捧げたんでしょうけど、その前の時代はですね、正しく捧げられていなかったんです。かろうじてですね、杉越という言葉で検索かけると、かろうじてヒットするのが、ヨシア、サムエル記以降でヒットするのが、この第二歴代史の30章あたり、ヒゼキヤ王の時代なんですが、でもヒゼキヤ王の時代もですね、確かに杉越の生贄を捧げなさいとこの王様は指示するんですが、しかし人々は正しく捧げなかったんですね。でそこでヒゼキヤ王が神様にそれを許してくださいと祈ったところ、主はその願いを聞いてくださって、その民を癒してくださいました。このようにですね、徹底してこの杉越の儀式が永遠に守りなさいとモーセは言われたんですが、しかし守られたのはこのサムエルの時代まで、で、 その後やっとヨシアの時代、結構後の方です。あの列王記の中でも歴代史の中でも後の方の王様です。その時までイスラエル民族は守っていなかったですね。もしこの出エジプトの時代においてモーセから、ね、あの一切の傷のないオスの子羊あるいは子ヤギを取ってほふりなさいということを、あのサムエルの時代以降の王たちのように正しく正確に守っていなかったとしたら、この時イスラエルの民はだいぶ減っていたでしょうね。この晩確かにこの杉越の子羊の血潮の印がないところは滅ぼされたんです。長男がまたそのたとえイスラエル民族でなかったとしても血潮のあるところにおいては守られたんです。なぜそう断言できると思いますか？今皆さん救われてますね。イエス様に杉越の子羊、誠の子羊イエス様にの血潮によって皆さん贖われてるんです。ですからこのここで永遠の掟として守りを行いなさいと書いてある以上、永遠にですねこの血潮の効力があるんです。どの時代においてもイエス、皆さんは誠の大祭司、誠の子羊イエス様がただ一度ほふられて、そして私たちのために清めをなしてくださったから、だから私たちは清められているんです。ヘブル書の9章11節から14節までをお読みします。ヘブルの9章の11から14まで。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。ここではですね、杉越の生贄ではなく神をなだめる生贄ですので、まあ、ここではヤギと子牛という形になっております。杉越祭では、子羊と子ヤギ、こちらの方ではヤギと子牛ですけれども、ここに書いてある通り血潮はですね人を清める働きをなし、また贖いの代価の代わりになるんです。つまり買い戻し金になるわけです。この血潮というのは。また19節以降の方では、モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って持ち、水と赤い色の羊の毛とヒソプとの他に子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。まあ、ちなみにこれは出エジプトの24章の荒野においての契約の書の発布した記事の引用ですけども、21節から、また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。 また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。アーメン。ここに書いてある通りですね、すべてのものは血によって清められるんです。だから杉越祭においても血がありますし、またイエス様は血を流されたんです。血を注ぎ出されて、そしてそれによって罪の許しを私たちに得させてくださったわけです。ここにもヒソプが出てきましたね。ヒソプ、これは血を振りかける、あるいは血を浸してハケのようにして塗る役割があります。私たちもですね、イエス様の血をがこのヒソプによって塗られ、注ぎかけられ、そして罪の贖いがなされ清められたんです。血をは命の贖い代になります。血をは清めの働きをします。この出エジプトの時代において、この最初の出来事、この最初の杉越祭の出来事、この時血をが流されて、そしてイスラエルの民が全てですね、それを守り行ったんです。でこうしてですね、今日のメッセージではちょうどイスラエル人がそれを守り行ったところで終わりますけれども、その29節以降はその夜の出来事が、書かれてあります。もう皆さんはご存知かと思うんですけども、実際にですね、この地上の内側にいた人たちと地上の外側にいた人たちとの違いがこの晩明らかになってしまいます。地上の印が付与された家の内側にいる人たちは全員助かりました。その地上の印の内側でこのほふられた子羊あるいは子ヤギが焼かれて、そして食されました。そこにその子羊を家族がそれを囲んで、苦菜と種を入れないパンを添えてそれを食べて、そうしている間にですね、その家の外側では叫びが聞こえておりました。内側ではご馳走が、外側では死がはびこっていたわけです。このそれを分け隔てるのがこの血潮の印です。皆さんはイエス様によってこのほふられた子羊の血潮が振りかけられております。そしてこの血潮の印の内側の家族に属しているのであれば、そこは安全です。しかしこの夜ですね、その家の扉の外側に出て行ってしまった人は命の安全の保証はありません。イスカリオテのユダは兄弟姉妹のその交わりのうちから出て行ってしまって、そして彼一人だけが滅んでしまいましたけども、しかし他の弟子たちはその兄弟姉妹の交わりのうちにとどまり続けて、それで命を得て、新しい命、すなわち聖霊が与えられて、そして彼らは大胆にイエス・キリストを証しするものに作り変えられました。皆さんはどうか神の家、神の家族から飛び出したりしないようにしてください。そしてどうか聖徒の交わりのうちにしっかりととどまって、あの人たちのように後には聖霊をいただいて大胆に神様の救いの御業を告げ知らせるものとなってください。聖徒の交わり、この教会の内側にとどまり続けること、これはとても大事なことです。そしてここではモーセはですね、このことをあなた方だけ、あなたたちだけでなく あなた方の子孫も守り行いなさいと言って、そしてもしあなた方の子供たちがこれはどういうことですかと聞いた場合のその返答の仕方までモーセはここで教えております。これは子子孫孫にですね告げ知らせるものであり、また現代キリストにあって杉越の子羊の血をいただいている皆さんは、まあ、皆さんの子供たちも、まあ、当然そうでしょうし、また皆さんの霊的な子供たち孫たち、それにも代々この血潮の意味を語り継げていかなくてはならないんです。モーセは27節でこう答えなさいと言っております。それは主への杉越の生贄だ。つまりこの血はですね、またこの子羊は食べるためのものではなく主への生贄だと書いてありますね。生贄って皆さん何ですか、何のために使われますか。生贄はなだめるためですね。神様をなだめるため。なんか日本の土着宗教でもなんか、神々偶像をなだめるためになんか生贄として人見悟空とかなんかそんなものがありますけれども、なだめるためなんですよ生贄って。もともとは子羊、傷のない子羊、これは神様をなだめるんです。神様の怒りをなだめる。だからその子羊の血潮が扉に塗られているのを見たら、神様それを見てなだめられるんです。神の怒りが。本来ですね、人は全員罪があります。だから神の怒りを受けるべき存在ですけども、しかしその神の怒りを逃れるのがこの血潮です。これは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打った時は、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越された。だから我々はこの儀式を守っているのだと子供たちに語り継ぎなさいとモーセは言いました。同じように皆さんも血潮を語り継げるべきです。これはこのイエス様がなんで十字架にかかってくださったのって、もし皆さんの子供あるいは霊的子供たちが聞いた時は、それは主へのなだめの香りですと答えるんです。イエス様は私たちを救うために身代わりとなって犠牲となってくださった。それは主をなだめるため、そしてイエス様のその血潮によって、またイエス様が十字架上で叫ばれたその叫びによって神は完全になだめられたのだと皆さんは伝えるべきなんです。皆さんも子子孫孫に霊的な、皆さんが伝道して命を永遠の命を救った生徒たちにはこれを語り継げること、それもまた定められております。どうか皆さんはこの杉越の子羊の血潮によってその家の内側で守られて、そして多くの人たちを、多くの子孫たちを産んで増えて地に満たして、そして彼らにこの素晴らしい杉越の子羊イエス様の血を語り継げる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたこそ神の子羊、私たちの罪を贖い清めてくださった神の子羊であり、私たちのために血を流されて、その血潮によってその血潮の印がつけられた私たちは神の怒りを逃れました。神の怒りはあなたの血によって完全になだめられました。その血潮の内側にいる私たちは安全です。どうか私たちはこの扉の内側から外に出ることがありませんように、そしてこの杉越の意味を忘れることなく伝えていくことができますように。イスラエルの民は途中からこれを伝えることを忘れて しまいましたけども、それでも主よ、あなたはイスラエル民族を長らく生きながらえさせてくださいました。あなたが憐れまれたからです。主よ、私たちはいつまでも許されると思ってこの血潮を軽んじたりすることがありませんように、あなたの血潮の内側で守られることの尊さを人々に語り継げることができますように。主を語り継げるためにはまず私たちが知らなくてはなりません。まず私たちが実感しなくてはなりません。どうか私たちがますますこの過ぎ越しの子羊の父親の尊さ、その素晴らしい意味をますます理解させ、感じさせ、実感させてください。どうかあなたに、主をほふられてくださったあなたに栄光がいよいよ限りなくとこしえまでありますように。このお祈りを私たちの愛する主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。